おはようございます。今みんな感じします。私は人前で話すのは苦手です。ですからこういうメッセージでは私を依頼されて受けたときはいつもお答えしてました。ですから今この場に立っているのが不思議な感じがします。英語でLori, I feel uncomfortable because I am not good at public speaking. So, whenever people ask me to make a speech, I have always turned them down. So now I feel uncomfortable standing here. 私は静かな人間です。ただ、私の周りがうるさいんです。例えばギターです。私はほとんど毎日ギターを弾きます。英語で I am not outgoing but there are some noisy things in my life. For example, guitar. I play the guitar almost every day. 2週間前から、今日のために準備に入って、その間全くギターを弾きませんでした。今朝妻の純子が私に言いました。この2週間はとっても平和な静かな。とっても良かった。良かった。たくさん読んで神様と共に過ごす恵みをたくさんいただきました。感謝します。英語で I prepared for today starting 2 weeks ago. I didn't play the guitar at all for 2 weeks.This morning, my wife Jungo said to me, "The last 2 weeks have been peaceful. It was very good. We have read Bible many times, so it was a blessed time with God. We are blessed a lot. Thank you, Lord."これが今日私が伝えたいメッセージです。ありがとうございました。人生を主と共に歩むというテーマでお話しいたします。人間の誕生から死ぬまで主が御言葉と共に私たちをいつもいてくださる、そのことをご一緒に考えていきたいと思います。
I want to share about walking through life with the Lord. I would like to share my testimony and think together with you about God and His Word being together with us from birth until death.
今朝この教会にたくさんの方がいらっしゃっています。お若い方から、お年を召した方までクリスチャンになったばかりの方から新婚生活を何十年と送っておられた方までたくさんの方がいらっしゃっています。考えてみると不思議な場所だと思います。学校やあるいは職場では考えられないと思います。地域のコミュニティでも滅多にない環境だと思います。
This morning many people are gathered together in this churchFrom young people and children to those who have experienced many years. From those who have just begun a Christian life to those who have been living in faith for decades. If you think about it, this is a very strange place. A space that is neither like a school or a community, nor is it a community based on location.
教会と一番似ている形は家庭かなと思います。家族にはお父さんやお母さんがいて、子供たちがいて、教会では教会員同士を兄弟姉妹という言い方をします。神様を天のお父様と呼びます。また教会をキリストの花嫁という表現もあります。男と女が結婚して夫婦になり、赤ちゃんが誕生して家族が加えられます。教会でバプテスマを受けて、洗礼を受けて新しくクリスチャンが誕生するとき、神の家族にようこそと言ってお祝いします。新しく家族に赤ちゃんが加えられたとき、私たちは子供を授かったという表現をします。人間ではない誰かの力が働いてくださっていることを魂で感じているんだと思います。
probably the shape most similar to a family. In a family, there's a father, a mother, children. In a church, there are those who call one another brothers and sisters. We call God our Heavenly Father, and we sometimes describe the church as the bride of Christ. When a man and woman get married and have a child, the family grows. In the church, when a new Christian is born through baptism, we celebrate and say, "Welcome to God's family." When a child is born into a family, we say, "A child has been given." We recognize that a child is born through the movement of the power of someone outside of ourselves.
ここで質問をします。人はバプテスマを、洗礼を受けたときに初めて神様と結ばれたのでしょうか。私の場合で言えば8年前の8月7日でしょうか。そうではないと聖書は記します。エフェソ書1章4節、天地創造の前に神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。すごいことが書かれています。神様は私が8年前にイエス・キリストを信じてクリスチャンとして歩むことも、天地創造の前から計画されていたとおっしゃいます。驚かされます。また詩編139編16、胎児であった私をあなたの目は見ておられた、私の日々はあなたの書にすべて記されている、まだその一日も作られない力と書かれています。母の体内にあった時から神様は私を見てくださり、私の日々を書物の上に記してくださった。そしてイザヤ書62章2です。私は新しい名で、ローマ書8章14節、神の子とされたと記してくださいます。
Now I will ask a question. When a Christian is baptized, is that the first time he's connected with God? In my case, August 7th, 8 years ago, the Bible says something else. Ephesians 1:4 says, "For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight." Before the creation, it was decided that 8 years ago I would believe in Jesus and begin my walk as a Christian. That's pretty surprising. And in Psalm 139, verse 16, it says, "Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be." It says that from the time that I was in my mother's womb, God was watching over me and has written the days of my life in his book. And from Isaiah 62:2, that I am given a new name. And from Romans 8:14, that I am called a child of God.
私たちがクリスチャンになったことは神様のご計画だったのです。神様が罪から人間を救い出すための計画です。しかしそれがゴールではありません。神様は神様のご栄光を、神様の栄光、それは神様の愛、神様の善意、平和、感謝にあふれた神の国を作るということです。そして私たちを通して神の国を作りたいと願っておられます。私たちが神様の計画に参加することを強く願っておられます。その時神様は私たちのうちに働いてくださって、私たちを通して救いの実現の働きを行ってくださいます。フィリピ書2章13、あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられるのは神であるからです。アーメン。
It was God's plan that we become Christians. It was God's promise to save humans from sin. However, that's not the goal. God wanted to express his glory. The glory of God, that is the nature of God, is to make the kingdom of God out of overflowing thankfulness for his goodness, love, and peace. God wants to make his kingdom through us. He yearns for us to join in his plans. At that time, God moves in us and brings to completion the work of his salvation. Philippians 2:13 says, "For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose."
この春、震災のボランティアで東北の石巻に行ってきました。訪問しました仮設住宅の集会所で書道教室を行ってました。その時に出会った一人のおばあちゃんが私にこうおっしゃいました。炭はやはり硯で吸ったものが一番いいねというおばあちゃん。私は硯はどうしたんですか、その硯は買われたんですかとお聞きしました。おばあちゃんは、いいえ、これは拾ったもんだ、津波でいっぱい流されてしまったけどもらったものもあるんだ、この硯は大事に使わせてもらっているよとおばあちゃんは笑っておっしゃってました。
This spring I had an opportunity to volunteer with the Tohoku Relief Work. There was a Japanese calligraphy class going on at the temporary housing that we visited. And there was an older lady there that said to me, mixing the ink in an ink stone is really the best way. And I asked, this ink stone, did you buy it? She replied laughing, no, I picked this up out of the debris. The tsunami washed away so many things, but it gave me this, so it's very precious to me.
その後、外に行きました。震災復興チームが作り直した公園に行きました。そこでの出来事です。遊具で、遊び道具で子どもたちが遊んでいました。私も遊んでいたら、高い遊具から足を滑らせて、転落して、脇腹をこう強く打って、しばらく地面に横になっていました。エンクちゃんが来てくれて、大丈夫ですか、大丈夫ですって言ったんですけど、本当はちょっと骨が2本折れてました。でその時です、しばらくこう地面に横になっていて、地上0メートルからこう空をこう見上げました。冷たい風が吹いていて、その時確かにイエス様が私に語りかけました。自分を低くして生きていきなさいとおっしゃる声を聞いた気がします。
After that we went outside. We visited the park that was restored by our relief workers. And this is what happened there. Children were playing on the playground equipment and I was playing with them. And I slipped and fell from one of the higher pieces of equipment and I bumped my side and I needed to lie on the ground for a little while until the pain subsided. And actually Emiko came to ask me if I was okay and I told her that I was okay, but actually I cracked two of my ribs. But as I was laying there on the ground looking up into the sky, there was a cold wind blowing. And in that moment I heard Jesus say to me, lower yourself and live humbly.
私はまだ横になっていて、手をこう伸ばすとこう温かいものにこう触れた、これです。これは公園の木製のベンチなんですけども、それに使われた残りの廃材です。しばらくすると公園に軽トラックがこう近づいてきて止まりました。中から男性が降りてきてこう言いました。その捨てられた廃材分けてもらえないかな、私の仮設住宅の家の表札に使いたいんだ、とてもぴったりだ、そう言ってもらってきました。
While I was laying there on the ground, I noticed some pieces of wood and picked them up. They were left from when the park benches were made. Shortly thereafter, a truck stopped near the park and a man got out and said,Would you mind giving me some of that wood? I want to make a nameplate for my house in the temporary housing, and that would be perfect.
流されて拾われた硯、余り物の材木、これらのものもこうやって蘇って大切にされます。人間の命が神様に作られたものなら、なおさら一層神様は大切に使ってくださるとこの時思いました。第2テモテ2章20、21。さて、大きな家には金や銀の器だけではなく、木や土の器もあります。一方は尊いことに、他方は普通のことに用いられます。だから、 今述べた諸悪から自分を清める人は尊いことに用いられる器になり、聖なるもの、主人に役立つもの、あらゆる良い技のために備えられたものとなるのです。アメン。
The inkstone that was washed away by the tsunami, the leftover wood, those things were resurrected and treated as precious. It made me think about how God made the human life and uses it as something precious. 2 Timothy 2, verses 20 and 21 say, In a large house, there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for special purposes and some for common use.Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work.
被災者の家庭を訪問した時のことです。その女性はとても明るくて元気で、美味しい料理で私たちをもてなしてくださいました。雑談の中で彼女の言葉を覚えています。今彼女の言葉、今笑っていられる自分がいる、人間は強いとおっしゃっていました。彼女の部屋の壁には聖書の御言葉が色紙に飾られていました。ローマ書12章15、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。
We also visited a survivor's homeShe was bright and happy as she served us delicious food and showed us warm hospitality. And I remember something she said during that conversation. Even now I can laugh. People are strong. She had Bible verses in colored paper on her walls. Romans 12:15. Rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn.
Isaiah 46:3-4 に言葉があります。私に聞け、ヤコブの家よ、イスラエルの家の残りの者よ、共に。あなたたちは生まれた時から追われ、胎を出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い、背負い、救い出すという御言葉があります。さらにイエス様は人間となって、人間の苦しみ、悲しみ、痛みと向かい合ってくださいました。そのイエス様が私たちと共に歩んでくださいます。最も困難な時には背中に背負って歩んでくださいます。目の前で家族や友達を亡くされた被災者の方が、今笑っている自分は強い、そうおっしゃった、その言葉は特別に重いものでした。
Isaiah 46:3-4 says, Listen to me, you descendants of Jacob, all the remnant of the people of Israel, you whom I have upheld since your birth and have carried since you were born.Even to your old age and gray hairs, I am he. I am he who will sustain you. I have made you, and I will carry you. I will sustain you, and I will rescue you. Jesus became a man to face human suffering, sorrow, and pain. Jesus walks with us. In the most difficult times, he carries us on his back. The words of a woman who lost her family and friends to the tsunami weigh especially heavy on me. Even now, I can laugh.People are so strong.
神様は私たちの毎日が楽しい時、明るい日々ばかりでないこともご存知でおられます。困難な時にあっても、私はそのことも知っている。だから詩編5:2、悩みを聞いてあげる、相談に乗ってあげる。そして詩編42、あなたを引き上げて休ませる、あなたを励まし守ってあげる。イザヤ書43:2、水の中を通る時も私はあなたと共にいる、大河の中を通ってもあなたは押し流されない。 火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃え尽かないと励ましてくださいます。
God knows that our days will not always be happy and fun. Even when we have struggles, God sees those things as well, which is why the psalmist says in Psalm 5:1 and also in Psalm 40, verse 1, Listen to my words, Lord. Consider my lament. I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. It's also written in Isaiah 43, verse 2, When you pass through the waters, I will be with you. And you, when you pass through the rivers, they will not sweep you away. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze.
先月、夏季中央会、夏のキリストの研修会ですね、そちらに参加しました。たくさんの信仰の先輩方だったのが集い、交わりの機会を得ました。その時私は、こんなことを考えていました。信仰の強さ、信仰の深さは何で、何をもってこう測ることができるんだろうかな、そういうことを考えていました。
I attended the nationwide summer retreat in August. I had the chance to enjoy fellowship with the many people of faith who gathered there, and I thought, how can the depth and strength of faith be measured?
私と同じ部屋に泊まっていた伝道者の方は、朝私が目覚めた時にはもう起きていて、静かに聖書を読んでいました。まだ朝6時前です。お祈りの機会がありました。最後に声を合わせてアーメンと言いますよね。そのアーメンの声が大きいんです。こうです。アーメン。こういう声で響きます。皆さんで賛美歌を歌う機会がありました。賛美が力強いです。張りのある歌声が高く響きました。新鮮で感動いたしました。
The minister who was staying in the same room as me was already up quietly reading the Bible when I woke up. It was before 6 o'clock in the morning. And at the retreat when we all prayed and ended together with Amen, that Amen was so big. And when we all sang together, the sound of our singing was so powerful. The voices of everyone singing together resounded, and I was refreshed and so touched.
もう一つエピソードがあります。ある先輩はお風呂に入るとき、音はこう大浴場です。浴室のガラスのドアを開けるときですね、開けるとき、ハレルヤハレルヤと言って開けて進んできました。元気な大きな声でした。あの方はきっと天国に凱旋するときも、天国の入り口のドアを開けるとき、大きな声で皆さん笑う準備、ハレルヤハレルヤと言って天国のドアを開けて進んでいくんだと思います。長い信仰生活を歩んできたクリスチャンは、人間の有限な命の先にあるものを確かに見ておられます。
One more story from the retreat. When one of the older men entered the room with the bath, he threw open the glass doors and said, Hallelujah! His voice was big and strong. And I think that when he will open the doors of heaven with the same, Hallelujah! I'm here! I think that's how it will go for him. And I noticed that Christians who have walked long in faith can see beyond this physical life.
ヨハネ書16章14章2です。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうかと記されています。天国での神様との生活を今先取りして生きていらっしゃいます。だから喜んでいられるんだ、その時にそう感じました。信仰の強さ、信仰の深さは何で測ることができるだろうか。それは天国への確かな希望を持つことであり、また毎日神様と時間を共に過ごすことを大切にすること、 それらのことで分かることができる。信仰の先輩の姿を見てそう分かりました。
John 14:2 says, My father's house has many rooms. If that were not so, I would have told you that I'm going there to prepare a place for you. I feel like we can be joyful because we are living this life in anticipation of living in heaven with God. So how can we measure the depth and strength of faith? We can know, we can measure it by whether we are quietly holding the hope of going to heaven and spending time with God each day. And this is what I saw watching my spiritual elders.
暗い話ですけれども、一人の大学生が遺書を残して自殺をしました。遺書にはこう書いてありました。自分にこれから起こるであろういろいろな出来事を全部プラスとマイナスに数字で表してみた。そして合計点を出してみたらマイナスだったけれど、今死んだらゼロだという遺書が書き残されていたそうです。将来は彼にとっては数字でしかなかった。虚しいと思います。
This is a little bit of a sad story, but there was a university student who left a letter when he committed suicide. The letter said, I thought about all the things that will happen from now on in my life, and I counted the pluses and minuses. The total was a negative number, but if I die now, my balance is zero.To him, the future could only bring a negative balance, so it was meaningless.
私たちには、私たちはこの世での幸せ以上の幸せを天の国で約束されています。エブライ書11:16。ところが実際は彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。アメン。そして私たちは神様の子供であり、神様の相続人でもあります。私たちには数えきれないプラスの神様の財産を約束されています。喜びましょう。感謝しましょう。
In heaven we are promised happiness beyond the happiness of this world. Hebrews 11:16 says, Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. And we are children of God, his heirs. We are promised uncountable pluses as our inheritance. Let's rejoice in that and be thankful.
神様は人が罪を犯したその時から救いの計画をお持ちでした。神の救いの計画に私たち一人一人が今招かれています。この人生においても生まれてから死ぬまで神様は私たち一人一人を支え守ってくださいます。神様のご計画、それは神様の愛、神様の善意、神様の喜び、神様の平和、これを地上に作り出す計画です。この計画に私たちが参加されること、担っていくことを強く願っておられます。困難は承知です。困難があることは分かっています。それでもやりなさいと背中を押してくださいます。
God had a plan to save us from the moment that man committed sin. We are each being invited into God's plan of salvation. From the time that we enter this life to the time that we die, God is supporting and protecting each one of us. And God wants us to make love, goodness, joy and peace in this world through his plan. He yearns for us to be part of that plan.Of course, there are struggles, but even though we have struggles, God will encourage and carry us through them.
私が10年前に教会の門をくぐり、 教会の皆様に温かく迎え入れられ、8年前にクリスチャンになったことも神様はご計画されていました。自分一人で決めたわけではありません。私のそばにはいつも妻がいました。聖書を共に学ぶ仲間や信仰の先輩たちがいらっしゃいました。丁寧に分かりやすく教えてくださる先生がいてくださいました。求道者だった頃、教会のメンバーの方々の言葉や振る舞いに何度も驚かされて敬意を感じました。
It was God's plan that I would enter the church 10 years ago, be warmly welcomed by everyone there, and 2 years later become a Christian. It was not something that I decided on my own. My wife was always at my side. There were many friends and spiritual elders who studied with me, and teachers who gently and clearly explained scripture to me. When I was a seeker, I often felt amazed by the words and actions of church members.
遡れば、65年前にこの土地にこの教会が建てられ、たくさんの献金が捧げられました。
If we look back, because of many generous donations, this church was built here 65 years ago.
名前も知らない多くの人々が祈りを捧げてくださいました。
Many people will never know prayed over this church.
もっと遡れば、100年以上も前にアメリカから宣教師がいらっしゃいました。
If we look further back, there was a missionary who came from America 100 years ago.
それから多くの宣教師の方々が来日され、大変な苦労の中でキリストを伝道しました。
And from that time, despite several challenges, many missionaries came to work in Japan.
さらにずっと前に遡れば、2000年前に神様がイエス様を十字架の上で死をお与えになりました。
And if we look even further back, Jesus came to this world and died on the cross for us 2,000 years ago.
さらにさらにもっと遡れば、イエス様、父ヨセフ、エッサイ、ダビデ、ユダ、アブラハムと続く神様の壮大な計画の中で今私がいます。
And even further back than that, I can see that I am in the grand scheme of God's plan that includes Jesus, Joseph, Jesse, David, Judah, and Abraham.
一人の人がクリスチャンになる、イエス様を信じて救われる、これにはどれほどの奇跡があるのかと思います。
How much of a miracle do you think it is for one person to believe in Jesus and be saved?
過去からの類々たる霊的な遺産、恵みの上に今私たち一人一人が立っています。このことを思うとき、身が引き締まる思いがします。
We are each standing on a mound of grace, a huge spiritual inheritance from the past, and when I think about this, it sobers me.
エフェソ書3章18、またあなた方がすべての聖なる者たちと共に、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、と書いてあります。そうです。キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さはどれほどなのでしょうか。
Ephesians 3:18 says,I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. So how wide, long, high and deep is the love of God?
御教教会がこの地にあって、たくさんの人が集まり、毎週主を賛美し礼拝していることも神様のご計画です。
Many people gathering in Mito Church each week to praise the Lord and worship together is one part of God's plan.
今、私たちの周りには救い主、キリストを求める人がいらっしゃいます。また、これから出会う人たちの中にも、イエス様をもっと深く知りたい、そう願っておられる方がきっといます。
Now, there are people all around us who need Christ. And there absolutely will be people among those we have yet to meet who will want to deeply know Jesus.
第一コリント1章21です。要は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。未来に向けた神様の計画です。
1 Corinthians 1 verse 21 says, For since in the wisdom of God the world through its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. It was the plan of a God looking into our future.
まだ救われていない人の救いは今の私たちに関わっています。困難は承知です。それでも頑張れと神様は励ましてくださいます。
We are called to the salvation of those who are not yet saved. Of course there will be struggles, but if we do our best, God will encourage us.
神様の意志を、神様の期待の眼差しを感じて、神様と人を愛し、使えるために出ていきましょう。
As we look expectantly into God's will, let's go out to love and serve God and people.
ありがとうございました。